おはようございます。
おはようございます。
約1年ぶりにまた旧約聖書の創世記から神様の語りかけをお聞きします。この7月と8月はアブラハム、まだこうアブラムってなってますけれども、このアブラハムと神様との関わりをご一緒に聞いてまいります。読んでいただいたのは創世記の第12章ですけれども、この12章を今朝と来週の礼拝と2回にこう渡って読むようになっていますけれども、そういうわけで今日はその12章の前半9節までのところですね。このアブラム、後のアブラハムですけれども、そのアブラムの信仰者としての生涯の第一歩が記されている箇所です。でここの箇所ですけれども、アブラムの生涯の出発点、このテーマを言うとすれば、旅立ちかなっていうふうな気がしました。で最初のところをちょっと読んでみますと、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。少し飛ばしまして、アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であったというふうに記されています。でアブラムのこの時の旅立ちを促したもの、それはただ主の言葉、神様の言葉だった。そのことを聖書は明確に語っています。ではアブラムは特別に神様から選ばれるような人物であったから神様の言葉を聞くことができ、またそれを受け止め従うことができたんでしょうか。どうもそうではないというふうに私は思います。で彼も一介の弱い人間であるということは、来週学ぶ箇所になりますけれども、12章の後半の記事を読んだだけでもすぐに見えてきますよね。奥さんのことに偽ってちょっと自己保身みたいなことが見えてきます。でそういった点からするならば、もっと創世記の最初の方に出てきた人物ってもっと評価されてもいい人物っていうのはいますよね。例えばノアがいましたけれども、6章に出てきたノアなどは神様から、その世代の中でノアは神に従う無垢な人であったって、これは聖書がねそういうふうに記していますので、もう神様がそのようにノアについて評価しているということですよね。でアブラムにつきましては、この12章から出てくるアブラムにつきましては、特にそういったアブラムがそういう無垢な人間だったとか、本当に優れた人格者だったとかっていうことは何も記されていません。ですけれども神様はこのアブラムに声をかけられるんですよね。これは別にアブラムだけじゃありません。でノアだけでもありません。でこの後に続く、アブラムの息子であるイサクに対しても、でヤコブ、その後のヤコブ、またヨセフってずっと続いていきます。旧約聖書の族長の歴史、またその後もいろんな預言者が立てられていくっていうことがありますけれども、そういった一人一人に対してもやっぱり神様は本当に声をかけられるわけです。でこれは私たちも同じなんですよね。本当に神様はご自分がお作りになった人間お一人お一人に対して人格的に言葉を持って語りかけられる、そういうお方だということを聖書は示してくれているんじゃないでしょうか。で本当聖書が伝えてくれている神様っていうのは、 言葉を語られる、語りかけたも神様だなんですよね。それはなぜならば生きておられるからです。死んだ神様は言葉を語ることはできませんけれども、生ける神だからこそ私たち一人一人に声をかけられる、そういう神様だと言えるんじゃないでしょうか。けれどもですね、神様の声に聞く、で神様の声にこう従うっていうことですけれども、でそれほどこういうことほど現代人にとって受け入れがたいこともまたないんじゃないでしょうか。主体的に生きるとか自律的に生きるっていうことが言われます。でそういうことを言われれば言われるほど、神などをこう持ち出すなどということは、昔の人間であればいざ知らず、そういう神様という、 こう幻想を持ち出して、それにこう縛られて生きるなんていうことは愚かな生き方だというふうにこう思う方っていうのはこう少なくないと思います。自分で自分の人生を切り開いてこそ人生は価値があるんだと、信仰に頼るなんていうことは自分で自分の生き方の責任を取ろうとしない、そういうこうちょっとそれは無責任な生き方なんじゃないかというふうに思われる方っていうのもいると思うんですよね。でかくいう私自身も大学生になって教会に導かれるまではそのような思いをどこかで抱いていたと思います。信仰っていうのは弱い人間がするそういう営みなんだということをどこかで考えていたと思います。けれどもこの創世記のアブラムという人物についてこうずっと記されていますけれども、それをこうずっと追って見ていきますと、アブラハムは神様の言葉を聞いてその歩みを進めていく中で、彼の人生がこうぐっとたくましくもなり、また個性的にもなり、まさに責任的に生きる人生へとこう導かれていっているということが分かりますよね。信仰っていうのはこう本当にある面こう不思議だなってこう思わされるんですね。ですけどもね、僕は初めからよし、自分はこう強い信仰を持って生きていくぞというふうに信仰の歩みを進めていく人間というのはまずほとんど いないんじゃないのかなという気がするんです。アブラムもそうだったと思います。だけれども初めの第一歩というものがこうあるんですよね。でそれがとても大事なんじゃないのかなという気がします。まずはこの神様にこう声をかけられて、そしてそれに対して応えていくっていう、その第一歩、その歩みを進めていくっていう、そのことがとても貴重なんじゃないのかなっていう気がするんです。将棋がありますよね。将棋の駒がありますけども、将棋の駒のね、一番こう小さな駒って何ですか？歩ですよね。歩っていうのは歩むっていう字が書いてあるんですよ。面白いですよね。でその歩の駒がねこう進んでいくと、こう敵のね相手のこう陣地に入っていくとこう 裏返るでしょ。そうするとこう金に変わるんですよ。成金っていうんですかね。もう一気にねこの相手の王様のところをね脅かすような存在にまでこう変わるんです、変身するんですよね。結構ね将棋ってそういった意味じゃ面白いゲームだなってこう思うんですよね。信仰っていうものもこのね歩の駒のように実はねとっても地道なもの、そういったものがねこう歩み続けていく中で変わっていく。でそういうふうにこう信仰もこう地道でしかしこう継続的な事柄なんじゃないのかなっていう気がするんです。何か信仰がね こう一気にこう変わっていくっていうような、こうまるでこう手品のような、あるいはこう魔術的なね、そういうようなことをこう期待するあの信仰っていうものももしかしたらばあるのかもしれませんけども、それはどうも健全な信仰とは言えないんじゃないのかなっていう気が私自身はしています。地道なんです。神様が私たちにこう語ってくださる、私たち一人一人にふさわしく声をかけてくださる、でそれに対して私たちが応答していく、でその中で神様は私たちをこう育て成長させ、そしてそういう、こう道のりを共に歩んでくださるっていう、そういうことを聖書は語ってくれているんじゃないのかなっていう気がします。そしてアブラム、この時声をかけられた時は75歳だったっていうことがね書いてありますよね。神様は一人一人に対しての一番いいこうタイミングっていうものをこうご存知なんじゃないのかなっていう気がします。4節のところ読んでみますと、こう書いてありました。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。ね、75歳ってパッとこれだけ聞くと、あ、結構高齢なのかななんていうふうに思いますけれども、でもね、そうでもなさそうですよ。彼の、ね、生涯はこの25章を見てみるとですね、アブラムはその人生175歳で葬られたって書いてあるんですね。ですから75歳っていうのはまだ人生半ばなんですよ。でそういう人生半ばの時にアブラムは生まれ故郷死の家を離れ、私が示す地に行きなさいっていうふうに語りかけられました。でアブラムにはこう父親がいました。でその父親の名前は11章にこう出てきますけれども、こうテラってな書いてあります。でこのですね11章のとこちょっと見てみると、アブラムが生まれた時はこの父親テラがですね、26節なんですけれども、テラが70歳になった時にアブラムとまた他の2人の子供ナホル、カランが生まれたっていうふうに記されています。テラが70歳の時の子供がアブラムなんですよ。で声をかけられたのは75歳の時なんですね。だ75年間ずっとテラのもとにいたんです。でこの父親テラというものもこの11章の最後を見ますと205歳の生涯を終えてハランで死んだって書いてありますから、75歳でアブラムが呼ばれたっていうことを、注意深く見てみるとまだテラは生きていたんですね。どうもそうなんですね。でそういうこうまだテラの生きている最中で、でも75歳になった時にアブラムに神様は声をかけられたっていうことになります。なぜ神様はアブラムにこの時生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に来なさいとおっしゃったんでしょうか。理由は、ね、いろいろ考えられるそうです。一番考えられる理由は当時こう父テラがいたこうハラン地方っていうのはこう月を、ね、拝む偶像礼拝が盛んだった、そういう、こう偶像礼拝が あったこう地域だったので、まことの神様を拝む、それを絵とこう招かれたわけですから、そこからこう出ていきなさいというようなこう、出発させると、でそういうようなことがあったのではないかという説がこうどうも有力のようです。で多分そういったこともあったんでしょうと思いますけれども、ただそういう、こう偶像礼拝からこう逃れるっていう純粋に神様に従っていくっていうこととともに、アブラハムのこの成長っていうか本当に神様の前に一人になる、自立して生きる、父のもとを離れる、今までのところにいれば安泰なんですよ、言ってみればね、不自由な生活ではなかったでしょう。だけれども そこから一本立ちしていくっていうね、独り立ちしていくっていう、そういうことを神様は促したんじゃないでしょうか。子供の、ね、歯が落っこって乳歯から、ね、大人の歯に生え変わる時ってありますけれども、そのように本当にこうこれから大人になって神の前に生きていくんだというようなことを神様はアブラムに促した。その時がアブラムで言えば75歳の時だったって言えるのかなっていう気がします。森有正っていう哲学者がいました。キリスト者の哲学者でもう亡くなりましたけれども著名な方です。でこの森有正っていう人はこのアブラハム物語をとても愛した人なんですね。でアブラハムの生涯っていう講演をして、それが本にもなっています。で私もそれを読んでとても心が震えた経験があるんですね。でちょっとだけ紹介すると、森有正はこのアブラハムの生涯っていう中でこういうようなことを語っておられたんですね。ちょっと読みします。創世記の物語は至るところに神秘の雲がかかっております。アブラハムの物語の全体を痛感いたしますと、どうしても私どもはそこにアブラハムの内面的経験の一つの成熟のモメントを見ることができます。というのはアブラハムの出発はあまりにも決定的な印をそれ以後の人類歴史に刻みつけたからであります。ここでアブラハムの本当の経験が始まります。私はこの経験の端緒になるものを内面的な促しと呼んでおります。この内面的という意味は外からの影響や誘惑、成功とか立志出世の立志ですね、立志とかあるいはお金とかいう、そういう人間的な捕虜というものとは全く関係がないという、そういう意味での内面的な促しという意味であります。アブラハムのこうした内的な促しを外から支えてくれるものは何もありませんでしたというふうに森有正は語ったんですね。これはとても深い洞察じゃないかなって思わされました。つまり言葉を変えれば、アブラムは人間的には何の保証も報いもない、見えてこない、そういう人生を一個の人間として、ただ内面的な促し、それは神様からの呼びかけのことですけれども、内面的な促しに従って生きていったっていうことなんです。見返りが見えてないんですよ、何にも。でこれは現代人の私たちから見るならばね、何でも保険かける私たちの生き方からするならば、こう理解を超えた生き方かもしれないです。超常識なんですよ。なぜで私たちもそうかもしれませんよ。信仰者ってそう見られてるってことはあると思います。なぜあそこまで信じることができるのか分かんないなって、なんで教会わざわざ行くのかな分かんないなって思われることってあると思いますよ。で人はそういうふうに言うかもしれませんけれども、どうでしょう、信仰っていうのは他人から見られてどう分かる分からないとかってそういうことじゃないでしょう。神様と私の物語なんですよ。個人的な神様の声をこの私自身に語りかけられている言葉として聞く、それが第一歩です。そしてそこから始まる歩みというものは人間的な成功とか繁栄とかを約束するものではありませんけれども、もっと深く神様の祝福が離れない人生なんだっていうことを神様は聖書は語ってくれているんじゃないでしょうか。実際この12章の中にはね、何回も祝福祝福っていう言葉が出てきます。2節3節をお読みしますとこうです。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。 祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。ね、なんていうことでしょうか。あなた個人を、私たち自身を祝福するっていうだけじゃなくって、あなたの存在が祝福の源とさえなるっていうふうに言われてるんです。僕はこれ読んでて思い出しました。まるで新約聖書の使徒兼公力の16章の言葉みたいだなって。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。私のことにとどまらない、その幸いがさらに家族にまで、隣人にまで及んでいくっていう、そういう祝福ですよ。ここで言われている神様の祝福っていうのは本当は一体どういうことなんでしょうか。いろんなことが言えると思います。でも私はね、思ったんですけれども、これは祝福と言えるのかなって思うのは、イギリスのね、有名なメソジスト運動を起こした大伝道者ジョン・ウェスレーっていう方がいましたけれども、で彼が臨終の言葉として言った言葉っていうんですね、とても有名な言葉なんですけれども、それはね、とっても、あ、これこそ神様の祝福だなって言い換えることができるんじゃないかなと思うんですけれども、ウェスレーは最後にこういうふうに言ったっていうんですよ。ウェスレーさん、一番の幸い、あなたが歩んできた一番の幸いっていうのは何ですかって聞かれたときにこう答えた。神が共におられるということ、これ以上に良いことはありませんいうふうに言って、息を引き取ったって言われています。出来すぎないような言葉ですけれどもね、本当素晴らしいと思うんです。神が共におられるということ、これ以上にいいことはない。それではじゃあこのね、神様が共におられる、それこそ今日も歌いました、インマヌエル、インマヌエルって、その告白っていうのは一体どこでね、私たちそういうことを本当に喜んで言うことができるようにこうなるんでしょうか。神様共におられるっていうふうに頭の中でぐるぐる呪文のようにこう唱えればね、言うことができるっていうことになるんでしょうか。いや、そんなことじゃないと思うんです。僕はね、アブラムのことをね、ここでやっぱり創世記読んでるわけですから思い起こしたいなって思うんですよね。このやっぱり12章4節にこう書いるんですけれども、ここでアブラムは書いてありますよね。アブラムは主の言葉に従って旅立ったって。この主の言葉、神様の口から語られる言葉というものをこう私自身のこう中心に受け止めて、そして信仰の旅を旅立っていくと、そういうこう具体的な歩みを進んでいくっていうことの中で、そういう生きるっていう具体的なことの中で、このインマヌエル、神様が共におられるっていうことが実感できていくっていうことなんじゃないでしょうか。決して関連的じゃないっていうことですよ。だから僕はここでやっぱりイエス様のね、お言葉も思い出しました。読んでいただいた言葉ですけれども、マタイによる福音書の4章の4節、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そう書いてあるって、もう旧約聖書の中にそう書いてあるぞとイエス様は悪魔の試みにあった時におっしゃったんですよね。言葉ってね、結構大きいと思うんですよ。私考えてみたんですけども、私冷静にね考えた時に、私たちのこう人生って結構ね、いろんな人の言葉を受けて、でそういう言葉をたくさんいただいて、いや知らないうちに、無意識のうちにかもしれませんこともたくさんあるでしょう。でそういったことのね、集合体で人間っていうのは結構形作られてる部分が大きいんじゃないのかなって僕は思いました。私たちこれまで歩んできた人生の中でたくさんの言葉を聞いてきたんじゃないですか。生まれてきた時にはまず親の言葉があったでしょ。で一緒に生きていく中で親がいろんな厳しい言葉を語ったことはあったかもしれませんよね。 もちろん愛の言葉も語ったでしょう。でそういう親の言葉、あるいはちょっと成長してくると学校の先生の言葉、友人の言葉、親戚のおじおばの言葉、就職すれば会社の上司や同僚の言葉、あるいはこう自分で出会ったさまざまな本からの言葉、あとこの頃はもうインターネット経由のようにいろんな言葉とこう出会うっていうことがあるでしょうね。まあ、本当にもう言葉の海というか、本当にそういうの中でこう僕たち埋もれているってことはあるかもしれません。もうだからそういう言葉の海の中で、そういう渦の中で時に巻き込まれても呼吸ができなくなるっていうか、窒息しそうになるっていうことさえもあるんじゃないでしょうか。っていうのは僕は本当に僕そう思うんですけれども、この時代って生きる指針というか、それを失うっていうのか、言葉がたくさんあればあるほど本当に私を生かす言葉って何なのかっていうことが見えにくくなっている時代なんじゃないのかなっていう気もするんです。厚生労働省の統計ですと、日本で自殺して亡くなる人の数は減少傾向にあるっていうことですけれども、それでも年間2万1000人以上の方が自ら死を選んでいるといいます。減少傾向にあるって言われてますけれども、10代で自殺をしてしまう方は増えているっていうんです。でまたこれは昨年の統計ですけれども、日本財団が約4万人を対象に自殺意識調査を実施したところ、1年以内に自殺未遂を経験した人がある人は推計53万人に上ったということです。年間2万1000人の方が 死んでしまいますけれども、53万人の人が自殺未遂をしているというんです。延べ人数だそうですけれども、そして20歳以上の4人に1人が本気で自殺したいと考えたことがあると答えたということです。で実際ミドルティーン、15歳から35歳までの死因のトップは病死ではなく自殺だそうです。でこれを一体どう考えたらいいんでしょうか。先進国ではトップだそうです、自殺のそういう比率が。私はもう単純かもしれませんけれども思いました。この世界は、また私たちの国は、真に人を生かす言葉が少なすぎるんじゃないでしょうか。これは本当に教会の出番、伝道者の出番なんじゃないかって思ったんです。例えばお前なんかもうこの世にいなくていいという言葉を何人もの人から、いや顔が見えない人から、スマホかなんかでたくさんの人からそう言われたらば、死を選びたくなります。で実際それで死んでしまう人がいます。自殺をサポートしてくれるところに喜んでいく人の話もありましたよね。でまたヘイトスピーチを浴びせられて心が病んでしまうっていう韓国の方、朝鮮の方、中国の方がたくさんいます。でそういうまたヘイトする人たちは、している中でヘイトスピーチデモでやっている人たちはどっかで笑いながらやっているんです。どっちが病んでいるんでしょうか。また生きること、そして死ぬことに一体何の意味があるんだって突き詰めて考えていく者たちに、私たちはそういった人たちに説得力のある言葉をかけられるんでしょうか。私たちはこういうアブラムの話を見るときに、何よりもこの世の旅路を行くときに、アブラムのようにただ神様の言葉を携えて、それを聞いて、それを手放さないで生きていくっていうことが本当は大事なんじゃないのかなって、本当は一番大事なんじゃないのかなって思わされました。そしてそれをただね、肉体の耳で聞くだけじゃなくって、自分の全身を貫く言葉としてそれを聞き取っていくっていうことが大事なんじゃないのかなって思ったんです。 イエス様もこの人はパンだけで生きるのじゃないと、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるっていう言葉を語られたのは、悪魔の誘惑に遭われている最中で語られたんですよね。しかも40日間断食をした後の出来事です。イエス様は私たちが想像を絶する激しい戦いをされたんだと思います。そしてこの悪魔との戦いに勝利しなければ、人はいつの間にか悪魔の巧みな誘惑に屈してしまうんだと、死へと誘われてしまうんだと、そのこともよくご存知で、本当に人を生かすものはサタンの言葉ではなくって神様の言葉なんだということを、ここではっきりと私たちに示してくださったんじゃないでしょうか。で、何よりイエス様ご自身が神様の言葉そのものでしょう。神様の言葉それの形となってきてくださった、受肉してくださった神様の言葉がイエス様ですよね。だけれども私たちはそのイエス様のことを全く理解しないで、それこそ聖書の時代と同じですよ。十字架から降りてこいと、そうしたら信じてやろうって言って、それこそ兵と憎悪の限りを尽くして殺してしまったんです、あの神の一人子を。けれども神様はこの神の一人子を見殺しにはなさらないで、三日目にお蘇りにされて、神様を捨てた私たちをむしろお許しくださったんです。これはもう一方的な神様の愛と憐れみに他ならないと思います。私たちの命は神様の一人子イエス・キリストがご自身を犠牲にされるほどに比類なき価値があるものとされているんです。この創世記の十二章に戻りますと、アブラムに声をかけ祝福の源とさえしてくださる。で、そのお約束してくださったのも別にアブラムの側に何のいさおしもないですよ。アブラムが何か特別なことをしたなんて何も書いてません。ただアブラムに一方的に声をかけてくださった神様がおられるっていう、そのことの事実を書いているんですよね。アブラムを顧みてくださった、新しい歩みよと促してくださった、あなた私の与える祝福の中を歩んでいきなさいと声をかけてくださった、そのようにこう整えてくださる、つまり神様の愛が先行しているっていうことがここで書いてあるんだと思うんです。で、私自身も神様本当に自分に声をかけてくださったんだっていうことが分かった時についていきます、従っていきます、捧げますっていう出来事がした時、本当にもう心底僕は安心したんですよ。もう誰彼の言葉を聞かなくてもいいと、この方の声を聞けばいいんだっていうふうにパッとピントが合ったんです。そのようにこうピントが合う人生に、人生を私たちに神様与えてくださっているんですよね。そうすればね、安心です。私の人生どうなろうと、たとえ裕福になろうが関係ないですよ。そんなどうだっていいし、また何かねカリスマ的な力があったらばいいだろうなって思うことないわけじゃないですけれども、でもないからこそ一生懸命必死になってこう努力するってこともあるわけですからね。だからいいんです。神様が共におられる人生は深いところで喜びがある人生なんだって言えると思います。でアブラムは神様に従って歩んでいったときに、アブラムは彼に現れた死のためにそこに祭壇を築いたって何節に書いてあります。アブラムは自分と神様の立ち位置を心得ていますね。祭壇を築くんですよ。そこで礼拝を捧げたんです。奥さんと一緒に、妻ロトと一緒に、また妻サラと一緒に、また甥のロトと一緒に神様を賛美して、そして祈る生活を始めて歩んでいったんです。つまり彼は礼拝者として生き始めていったんですよね。私たちも全く同じじゃないでしょうか。この毎週の礼拝の度ごとに語りかけてくださる神様の憐れみを心に刻み、また今日はこれから特に主の晩餐式もあります。イエス様が私に聞き、私の愛のうちにとどまっていなさいって言って開いてくださった晩餐式です。それに招かれています。 感謝と悔い改めを持って晩餐の恵みを受け、今週1週間、また今日はちょうど7月の1日、今月1ヶ月間も自分の存在を貫く言葉として御言葉を聞いて、この信仰の旅路を共に歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、御言葉そのものである主イエスキリストを私たちにお与えくださって感謝します。今朝また創世記から私たちの聞くべき御言葉を与えてくださり感謝します。いろんなものを手に握って生きてしまっている私たちです。これがなければこの世の旅路を生きていけないと思い込んで、たくさんのものを抱えて生きていますけれども、もしかするとそのようにして私たちは、いえ私はあなたに聞こうとせず、あなたを無視し締め出してしまっているのかもしれません。その罪をどうかお許しください。人はあなたの口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると聞きました。どうか私の心と生活にあなたの言葉を蓄えさせてください。御言葉によってまた養ってください。それが御言葉が私たち自身を作り変えますし、また家庭を本当に新しくしてくださいますし、またこの私たちの国をも新しく作り変えてくださることを信じます。どうか私たちあなたのご愛をいっぱい心と体に受けて、大胆にまた絶えず喜び祈り感謝して生きるものとさせてくださいますようにお願いをいたします。この世界から、そしてまたまず私たちのうちから憎悪の心、争いの心をどうか取り除いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。